西宮市ナンバーワンローカルラジオステーション
from 78.7 さくら FM
西宮徹底解剖。
へえ、そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私、増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。4月の西宮徹底解剖は、見てみよう西宮の川の魚たちと題して、ゲストティーチャーに環境省環境カウンセラーで淡水魚研究家でもいらっしゃいます木下克己さんをお迎えしてお届けしてまいります。木下先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この環境省の環境カウンセラーっていうのはいつ頃から？
ですね、ちょうど17、18年前ですね、
はい、
からやっております。
そうなんですか、はい、もうその後高齢者大学で講師を務めになったり、宇宙メダカサミット、
はい、
兵庫の川サミット、
はい、
こういうところでパネリストとしてもご活躍。
そうですね、
はい、
だから宇宙メダカで言いますと、そもそも向井さんが宇宙に、
はい、
行きましたね、うん、時にメダカ持って上がったんですけども、でそのメダカもほんまエリートメダカで、実際に飼育している中で、そのいろいろな環境をクリアした連中のエリートの集まりだけを持っていったという、でそれがどういうことをやったか言ったら、航空自衛隊の戦闘機に、
はい、
乗せて、
はい、
で急上昇して上がっていって、
はい、
要は無重力の期間が若干できるんですけど、でその時に映像を撮ってて、でそれで要は優秀なやつはちゃんと平衡感覚を保つんですけど、
はい、
普通の子たちはくるくる回っちゃうというね、そういうのを繰り返して
振
りがけしながら、宇宙へ行って、で宇宙で要は受精したというか、そういうメダカの子孫を、
はい、
全国で宇宙メダカ育てようということでずっとやってますね。今もやってます。
宇宙飛行士的もぐらいの、
そうですね、
そのね、適性を持ったメダカたち。
そういうことですね、はい、
いやでも本当にメダカもそうですけれども、世の中にはいろんなお魚、特に今回はね、はい、川のお魚ということなんですけれども、はい、いろんな、ね、種類はいますし、
はい、
それから一緒にも川で遊ぶっていうことも楽しそうですし、
は
い、
そうですね、
ビオトープも今人気ですし、はい、
そうですね、
もう今月もいろんなことを教えていただきたいと思いますので、
は
い
は
い
は
い、
分かりました。
よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
さて今日は西宮の水辺環境ということなんですが、
はい、
これはどうなんですかね。
結論から申しましたら、
はい、
今は、
はい、
非常にいい状態やと思いますね。
そうなんですか、
はい、
ちょっと胸が、
はい、
胸を張れるというか、
はい、
いいなって感じですね、
は
い、
でね、西宮には約700本ぐらいの、それこそ川の幅が1メートルぐらいから宿川や向こう側のような大きな川いうのが700あって、
川が700もあるんですか。
そうなんですよね、
すごいですね、
はい、
はでそれぞれのその川が、
はい、
もう結構水質的にも、
はい、
今は良くなってきていると。
そうですね、だから公共下水道っていうのが、
はい、
もうきっちりできてですね、
うん、
実際に雨降った時しか水が乗らないような、雨水峡って呼ばれるそういう川もあるんですけど、やっぱり、水自然 の, 湧き水とか、うん、そういう水量が確保された川については、
うん、
生き物も 結構います。
そうなんですか、はい。人間だけじゃなくて、じゃあ生き物にとっても住みたい街、
そうですね、
ナンバーワンの西宮かもしれませんね。
はい、今から30年前であれば引っ越したいという魚も多かったでしょうけどね。
そうですか。
は
い、
今は良くなってます。
その700ぐらいあるという川の中で、うん、どれぐらいの川をいろいろこう観察なさったりしてらっしゃるんですか。
はいはい、一応は水が乗ってる川。はい、それを330、
はい、
くまなく調べて、うんうん、定点っていうのを設けてですね、はい、そこで年4回、うん、その場所に行ってどうなってるかというのを記録しました。
はいはい、かなり地道な、じ
ゃあ、そうですね、
フィールドワークというか。
そうですね、
ねえ、はい、さてたくさんの川があるって伺ったんですけれども、はい、でもこの季節も桜もね本当に綺麗だった宿川ですけれども、はいはい、宿川はどうなんですか。魚たちにとっても、はい、とても住みやすい環境ではあるんですか。
住みやすい環境だと思います。けども特にいいのが阪急の紅葉沿線の鉄橋から上ですね、
はい、うん
うんちょうど獅子ヶ口あたりですね、
ええ、
アコイラは割と普通に人も入りやすい。でまた結構生き物も豊富にいるんで、
はい、
楽しめる場所ですね。
川遊びするにも、はい、いいですね。ポイントとして、
そうですね。
そうですか、はい、そもそも宿川というのは、うん、源流はどこになるんですか。
ゴロゴロ岳という、はい、まあ、阪神間の人であれば大体わかると思うんですけど、標高が約、560m ぐらいかなのところを水源としてます。
はいはい、でそこから海までって言うと、うん、もうかなりの距離があるんですかね。は
い、そうですね、大体7キロ弱ぐらいかな、いうとこですね。
そうなんですか。
はい、
でそのいろんなエリアでそれぞれやっぱり住んでる魚たちも違うでしょうし、
はい、
環境もやっぱり変わってるんですよね。
そうですね、はい、
というわけで、じゃあその宿川には一体どんなお魚ちゃんがいるのかっていうところからちょっと教えていただきたいんですが、
は
い
は
い、
もう今は見れませんけども、以前は水生昆虫でヒメタイコウチとか、はい、であとアマゴなんかも調査中に確認できました。
でも今は、
はい、は確認できません。
う
ん、で要は追い川っていう魚、結構アユみたいに俊敏に動く魚もおりますし、
はい、
であとヨシノボリとかドンコですね、
はい、
うん、これまたいかつい魚なんですけど、
うん、
そういうのもいます。
はい、
であとカワムツですね、
はい、
であと河口部であればアユ、アユがだいたい宿川で見たら43号線のちょうど下あたりまでは、
はい、
見られますね。
というのは、
う
ん、海から上がってくるわけですか。
そうですね。そうですね。で、アユは、要は苔とかを食べながら、一応完全な淡水の場所で、
うん、
暮らすんですけども、要は卵を産む時に河口に行って、うん、要は汽水域ですね、
はい、
で卵を産んで、で死んじゃうと、でその卵はそこで孵化して、で汽水のプランクトンなんかを食べて、でいくらか成長した後にまた川を登っていくという、
はあ、
で淡水域で苔を食べながら大きくなっていくと、うん、まあ苔だけじゃないんですけどね、他のものも食べるんですけど、
そういう食べ物も結構宿川というのは豊富なんですかね、はい、魚さんの餌というのか。
そうですね、まあ河口部のあれで見た感じはその石とか本当はね、うん、あればそこに苔なんかついて、で、うん、その苔を食べるんですけどもね、まああんまり石ころゴロゴロいうのはね、うん、見られませんけど、けども毎年数は確認できてますね、アユをね。
そうなんですか、
はいはい、
それからホタルもね、
はい、
見られるようになったということ で、
そうです、ね、
宿川のちょっと名物になりつつありますよね。はい、そうです。
だから銀水橋あたりから獅子ヶ口のあたり、
はい、
で当然銀水橋の上流部も見れますね。
ということは、うん、ホタルの餌というか、
はい、川ニナ
ですよね。
そうです。
川ニナは結構綺麗な川に、
そうですね、
生息すると言われてますけど、はい、この川ニナがじゃあ増えてきているということになるわけですか。はい、
そうですね。で、川ニナ自体もあの先端部、殻の先端部がピンと割ととんがったやつが多数見られます。で、あの若干水質が悪くなるとそのとんがった先端部が欠けていったりとかね、溶けていくんですよね。
水質と関係してるんですか。
そうですね。だからそこいらで見ても宿川自体はあのいい状態と言えると思いますね。ホタルが今いるようなあたりは。
そうなんですね。はい、そして、まあ、一番大きな川というと向こう側ですか。
そうですね。
ここもいろいろいそうですね。
はい、向こう側も種類でいうともかなりの種類おりますけども、はい、一応ね、丹波笹山を水源として、はい、で総延長が66キロあります。長い川ですね。
いいですね、はい、はあ、ということはそれぞれそのエリアによってまた住んでる魚だったり、はい、その餌になるものも違うということですか。
はい、当然そういうことですね。
はあ、どのあたりが一番その豊かなその魚の種類とかいろいろ見られるエリアになるんですかね。
西宮の部分で見たら、まあ、あの河口の方は当然汽水の魚とかもたくさんいますね。あの普通のマハゼとかもおります。ウロハゼなんかもおります、うん、でそれから上行くとオイカとかカウムスとか、うん、アユもたくさんいますね。
ほう、はい、じゃあもうね、釣りなさってる方なんかもね、いらっしゃいますもの ね、多分、はい、釣れるんだろうなと思うんですけど。そうですね。
で、コイとかブルギルとか、はい、あのそれこそカムルチとかいうね、あの1メーター超えるような大きさの台湾土壌って言ったらあの分かる方もいるかと思うんですけど、そういうのもおりますね。
そうなんですか。おりますね。随分じゃあ種類の豊富な魚たちが住んでるということなんですね。そうですね。
はい、
まあ、ただあの向こう側っていうのはね、うん、あの結構水の量が少ない時と、はい、それからあの本当にすごい大雨、はい、台風の時なんかに、はい、もう大丈夫かなと思うぐらい、あ、そうですね、溢れるんじゃないかと思うぐらい、まあ、増水したりとかって、はい、結構その水の増減も激しいですよね。
はい、でね、要はあのその水の増減っていうのがあるんですけど、向こう側の支流ですけど仁川っていうのがありまして、はい、でその仁川っていうのはまあ言うたらこの阪神間で、逆瀬川と仁川と芦屋川とあのもう基本的にはあの海とつながらないというか水が切れる区間が結構あるんですよね。
なるほど、はい、
うん、でその場合あのちょうど仁川の向こう側と仁川が合流するちょっと上ぐらいですけど、そこであのモクズガニっていうカニ、それはあの毛ガニのような、はい、そういうね結構大きなカニです。
どれぐらいの大きさなんですか。
ね、それこそあの男の人の、はい、グー握ったぐらいは十分胴体はあると思いますね。
かなり大きいですね。大きいです。
でそれに当然足がガッとこうついてますから、はい、うん、30センチ近くにはなるかなと。広げたらね大きな、
美味しそうやなと思われる方もいらっしゃるかと思うんです。これ食べられるんですか。
は
い、
実際ね、和歌山とか、はい、四国なんかでは、ズガニって言って、ズガニ料理いうことで、
はい、
うん、そのまんま甲羅の真ん中包丁をバーンと入れてもう切って、でそれでそのまま鍋入れたりとか、そのまま蒸したりとかね、そういう形で食べる、そういう食べることができる美味しいカニやと思いますね。
ただ仁川にいるのは
ちょっとまあ水がどうかなというのは私も思います。
は
い、
でもモクズガニ、
そうです。
は
けどもね、そのモクズガニもそんな大きいやつなんですけど、当然川で暮らしますけども、要は卵、うん、産むのは卵というかね、稚貝を産むのは河口なんですよね。ここで河口でその河口まで降りて、そこで要は稚貝、子供を産んで、うん、その親は死んじゃう、
はい、
でその稚貝にはそこで成長しながらちょっとずつまた親が住んでたような仁川の、
うん、
それこそ広河原という兜山の近くのね、
ア
コイラまで上がっていくんですけど、
結構旅をするんですね。
ものすごい旅ですね。距離がありますね。 で、まあ、成長しながら登っていって、で、仁川のとこまで来ましたと、
はい、
だから水がないやんと、
うん、
だから実際にもうそこまで来たら結構大きなカニになってます。サワガニなんかより大きい、
ほうほう、
うん、それぐらいのカニに成長してますけども、それがね、見た目は誰もわからない。ところが砂を掘って、まあ、それこそ50センチ1メーターぐらい掘ったら、
はい、
その部分っていうのは水があるんですよね。
というのはその地下水が流れてるってことですか？そうなんですよね。
表面上は流れてないんですけど、その位置まで掘ったら水が流れてるんですよ、はい、だからその部分で調査中にやっぱり掘っていってみたら、そう、モクズガニが雨降るの待ってるんですよね。
うん、
で雨が降って仁川の上流部と水がつながりました。だからちゃんと出てきて、その時に動いてまた上がっていくんですよ。そうして最終は親がいたようなその広があるとかそっちの方まで行っちゃうと、でそこで暮らすというね。
モクズガニ、
そうです。
ぜひ出会ってみたいですよね。
そうです ね、 ね、意外といます、
はい、
石なんかめくったりとかしたら、割とそこに隠れてたりとかいうので。
そうなんですか。そうです。じゃあ本当に目に見える今その現状で見えるところ以外にも、はい、いろんな生き物が、
そうですね、
生息してるっていうことなんですね。
はい、はい、
で鮎もね、さっきちょっとお話にも出ましたけれども、はい、結構いろんなところで目撃されてますよね、はい、今。
そうです、
はい、
でね、さっき宿川も向こう側も、見れるいうことを言いましたけどね、
はい、
津戸川っていう川、
はい、
西宮北口の西出口あたりを流れてる川ですけど、あこもね、結構171号線の下あたりまで鮎が登ってきます。
ほう、
はい、でこれもね、はい、要は阪神淡路大震災の時に、
うん、
話は鮎から若干それるかもしれませんけど、うん、その水、湧き水ですね、それが割と苦楽園とか古式あたりで湧き水が出てて、でそこで希少な苔があったんですけども、でそれが震災以降水が枯れちゃって、その希少なウイローモスっていう苔なんですけど、
はい、
全く見ることができなくなりました。
あら、
うん、で要はその時にですね、震災の後ぐらいから要は津戸川とかそこいらの方にその水が流れたんかなと私は思うんですね。
流れが変わったんですか。
でそれによってそれこそ、津戸川にも鮎で、東側っていうちょうど高倉橋とか、
はい、
うん、アコイラのその部分を通る川ですけど、だからそこも高倉橋のやや上流部あたりまで登ってきてて、それも調査中に確認してます。
はい、じゃあその鮎というのも調査対象で、
はい、
鮎ウォッチャーみたいな方が、
まあね、
毎日こうご覧になってて探してらっしゃるということなんですか。
は
い
は
い、
そう、まあ鮎ウォッチャーけども津戸川は結構、
はい、
ね、いるいうのはよく知ってるから。
そうですよ ね、
そうですね、愛好家の方は見られてるん違いますか、
はい、なんか以前あれは食べられるのか、はい、みたいな、ね、まあ、論争もあったような、
ただ食べれるかどうかいうのはね、
じゃあそのあたり以外にも鮎の目撃情報というのはあるんですか。
う
ん、
そうです、はい、で私が調査してた時に要は新堀川って、
はい、
これはまた甲子園口の、はい、JR の甲子園口の駅の横あたりに流れてる川ですけど、ね、これがちょうど2号線のあたりの部分に定点があって、
はい、
そこ調べた時に鮎確認してます。
そうなんですか。
はい、はい、
へ、
であとはですね、新川っていう川、
はい、
ちょうど上甲子園中学、うん、そこの横を流れてる川ですけど、そこでも鮎確認してますわ。
ほ
う、で当然そこから新堀川につながってるんで、
うん、
当然鮎は新堀川にも行ってるということですね。
なるほどね、うん、アユもやはり清流に住む魚と言われていますから、
うん、そうですね、
その今お話しいただいた川はそれぞれやっぱり水がきれいだということですよね、うんうん、
以前よりは良くなってるとは思います。
以前よりは、
はい、は
あ、つまりその水がきれいになっていくと、うん、どんどんそのアユの、うん、生育場所も増えていってるというか、そうですね、はい、ってことになるわけですかね。
そうですね、はあ、けども調査中にちょうど、今言いました新川ですか、はい、それをね調べてた時に今結構あちこちで問題になってきてるヌートリアっていうね、
はい、
そういうそのネズミの大きなやつ、
うん、
猫と同じぐらいかちょっと大きいぐらいのやつに出くわして、ああ肝を冷やしたいう経験もありますけど、それがね結構今たくさんいますね。だからもうそういう川とか下水とかそういう中を通じて移動し歩いてね、
うん、
市内あちこちで今も見れるような状態になってますね。
そのヌートリアは、うん、例えば魚を食べたりとか、
当然食べれるでしょうね。泳ぎが結構上手なんですよね。
そうなんですか。そうです。
だから調査してた時にちょうど向こう側で調べてた時、
はい、
ドッポンってこう音がしたから、うん、おっと思って見たらヌートリアが泳いでました、飛び込んで泳いでましたね。
まあそうなんですか。
そうですね、
まあ、動物の、ね、目撃情報もいろいろありまして、うん、例えばアライグマだったりとか、ね、まあ、イノシシなんかはねもちろん、ね、よく聞きますけれども、はい、ということは、まあ、それはお魚さんにとっては結構ちょっと天敵的ななんか襲われるっていう ね、
うね
ことなんでしょうけれども、はい、ある意味じゃあそれは西宮では共生しているということになるんですかね。
そういうことですね。ちゃんと餌があるから、数もね、うん、繁殖能力も強いし、
はい、
で餌もあるから、うんうん、どんどん増え続けてるというね、
はあ、まあ、でもこれはいつかその、うん、また別の問題もね、うん、出てくるんではないかみたいなことも言われてますけれども、
はい、
うん、そうなんですか、
はい、
北部の方は、はいはい、先生どうなんですか。例えば船坂とか、
はい、それで言いましたらね、ちょうど私らもそれ調べてた時に、
はい、
仁川のちょうど水源というか、
はい、
が標高大体450-500メーターぐらいの位置ぐらいで、その反対側に船坂川の水源もあるんですよね、反対側流れてる。
あ、そうなんですか、うん、
だから同じような位置から、
うん、
片や仁川、
うん、
で片やその船坂川と、
はい、
いう感じで水が流れてて、
ほ
う、で仁川でも調査中にそのアマゴで実際にアマゴの産卵場なんかもあったんですよ、
うん、
で震災でその産卵場の、ちょっと深い部分の横にあった岩が崩れて、でそれ以後は見れなくなったというね。
ほ
う、で仁川船坂川でもアマゴはいて、
うん、
で生息する環境あったんですね、でちょうど冬の寒い時に、卵から孵化した、うん、その稚魚なんかも確認してます。
あ、そうなんですか、
はい、けども今はどうかなというところですね、
うん、
だから庭もそのもう産卵場いうか、その部分完全に崩れてましたから、
はあ、なんかもったいないというか、
そうですね、
残念です ね、
そうですね、
それはね、
はい、だから水はきれいですよ、仁川も船坂川も、
はい、
で有馬川も、
はい、
有馬川もホタル、
ホタルのね、
仁川船坂川もホタルが有名ですね。
そうですよね、はい、いつホタルが出るかみたいなことを、ね、教えてくださる方がいらっしゃったりとか で皆さん楽しみにしてらっしゃるわけですけれどもね、はい、つまりやっぱりきれいな川が、
そうですね、
残っていると、
はい、
うーん、
けども川ニナがやっぱりその、雨降って大雨で増水して、でその川が氾濫いうのが数年前にありましたね。
ありましたね、
うん、で山の方もちょうど船坂川とか有馬川がいたんだという、はい、そういう時ってのはその餌になる川ニナとか当然ホタルの幼虫なんかももうかなりの数は流されちゃう、
うん、
でそうなったらその翌年は若干少ないけど残った連中で頑張って増えるように努力するわけよね、
うんうん、
そこいらがあの自然の復元力の強さというか、うん、だから数年であのほぼ元のような形に戻っちゃうというね。
そうなんですか、うん、
だからゼロにならん限りはちゃんとした、はい、そういう復元する、あの能力自然に備わってますね。
これは頼もしいですね。
そうですね。
さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行いますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは、さあ、それでは木下先生、お願いします。
はい。西宮には川や水路が何本あるでしょうか。
ああ、最初のあたりでね。
最初に言いましたけども、はい。
はあ、そんなにってちょっとびっくりしてしまいましたけれども、はい、さあ西宮には川や水路が何本あるでしょうか。これが今日の問題でございます。来週再来週のお答えと3つ合わせてお寄せください。お待ちしています。さあ今日は見てみよう西宮の川の魚たち、その1回目として西宮の水辺環境ということでお話を伺ってきたんですが、ズバリ木下先生、はい、西宮の水辺の環境は、はい、いい、普通、悪いとすればどのあたりでしょうか。
あのいいと思いますよ。
いいですか。はい、はあ、
結構あの宿川なんか、ね、親御さんとお子さんと一緒にもう家族で行って楽しめる川だと思います。はい、
川遊びね、はい、昔よくしたなっていう方もいらっしゃると思うんですが、はい、今もうねなかなかあのそういう子どもたちの姿もね見かけなくなった感じもするんですが、はい、でもあの正しく知って遊ぶのは楽しいよっていうのはこれ3回目に、
はいはいね、
先生に教えていただこうと思います。はい、木下先生はもう本当にちっちゃい頃は川でも遊び倒したという、はい、
そうですね、
はい、川ガキっていう、そうですね、
はい、そうですそうですはい、
はい、そんなあの川ガキたるなんか楽しさみたいなのもね、はい、ぜひ3週目にはお話をくださるということですので、はい、楽しみにしていただきたいと思います。
はい、
さて来週は生き物の生息って何ということで、これやっぱりいろんな条件が揃わないとこの生物というか生き物というのはそうですね、生きていけないんですよね。はい、
そうです。
そのあたりを中心にまたいろいろとお話を伺いたいと思います。はい、見てみよう西宮の川の魚たち。ゲストティーチャーは環境省環境カウンセラーで淡水魚研究家の木下克治先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、そしておはがきの場合は郵便番号 662-0911 西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。